説教、あなた方は証人となる。石橋亮牧師です。
ルカ福音書を学んでまいりましたが、あと1回で、その学びが終わります。今日の聖書の最後の御言葉に、あなた方はこれらのことの証人となる、48節に記されています。今日の説教題と聖書の箇所は福牧師が、定めたもの、それに基づいて、説教の取り組みをしておりますが、主イエスがよみがえられた、その復活の証人として弟子たちが立っていく、そこに神様の大きな御業があり、それゆえに弟子たちが復活の証人として立っていく、そのことが奇跡だ、そのように、今日の24章全体から示されてくるわけであります。イエス様が十字架にかけられて殺されてしまう、そのところで弟子たちはイエス様を裏切って逃げ去るわけであります。家の中に隠れて息を潜めている、自分たちも逮捕されるかもしれない、恐れおののく弟子たちの姿が示されてくるわけであります。その弟子たちがイエス様の復活の証人として立っていく、どんな迫害を受けてもそれに屈することなく、殺されるということがあったとしても、そのような状況で復活の証人としてこれを語り続ける、どうしてそのように弟子たちが変わったのか、そのことがこの御言葉、今日の御言葉から示されてくるわけであります。どうしても信ずることができない、この24章の全体のもう一つのテーマとして考えることができます。イエス様が十字架にかけられて殺されて墓に納められた、週の初めの日、マグダのマリア3人の女性たちが墓に出かけていった。墓は空だった。天使がなぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにおられない、復活なさったのだと喜びのメッセージが墓の中で響くわけであります。マグダラのマリアたちはこのことを弟子たちに伝えるわけでありますが、弟子たちは戯言に思えて信じなかった。イエス様は生きておられる、墓からよみがえられた、復活されたのだ、これがルカ福音書24章の中心主題であります。中心主題があるとすれば、副題としてここから示されることは、それでも弟子たちは信じなかった、どうしても信じることができない、そういう弟子たちの姿が次々と示されてくるわけであります。イエス様はよみがえられたということを聞かされて、知らされて、イエス様は生きておられるということを知りながら、それでも弟子たちは信じられない、そのことが今日の御言葉から示されてくるわけであります。前回はエマオ途上の出来事を学びました。二人の弟子が暗い顔をして歩いているその二人に、復活のイエス様が近づいてきて一緒に歩かれた。弟子たちは目が遮られてイエス様だとは気づかなかった。歩きながらイエス様から 聖書の解き明かしを受け、そして家に入り食事の席に立ちつき、パンを裂いて渡された。そうすると目が開かれてイエスだと分かった。前回学んだところであります。そしてエマオから再び二人の弟子はエルサレムに引き返し、エルサレムにおいては11人の弟子たちとその仲間たちが集まっていた。そして本当に主は復活してシモンに現れたと言い合っていた。エマオ途上の二人の弟子、そこであった出来事、私たちもイエス様に出会った、イエス様は生きておられるということを語りながらも、でも死を疑う思いが膨らんでいくわけであります。今日の聖書では復活のイエス様が彼らの真ん中に立たれたと示されてくるわけであります。36節見ていただきますと、こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和あるようにと言われた。イエス様が弟子たちの真ん中に立った。そして平和があるようにと挨拶をされた。弟子たちは平和ではないのであります。平和ではなくて、このイエス様が亡霊だと見て、亡霊だと思って恐れをおののく弟子たちの姿が示されてくるわけであります。彼らは恐れおののき亡霊を見ているのだと思った。信じることができないのであります。復活のイエス様が自分たちの真ん中に立ってくださっているということ、そのイエス様の前で信じることができない。亡霊だと思った。そして恐れおののくのであります。霊的な存在であるというなったら信じることができたと思います。あの方は生きておられる、ペトロに会われた、二人の弟子に会われた、主の霊がそのことを教えてくれた。主の霊、霊的な存在としてだったらイエス様が生きておられる、そのことを信じることができた、受け入れることができた。しかし今このイエス様が肉体を持って復活されたということが示されるときに、弟子たちはそれをどうしても信じることができないのであります。イエス様を前にイエス様を疑う弟子の姿が示されます。38節で、そこでイエスは言われた。なぜうろたえるのか、どうして心に疑いを起こすのか、どうして心に疑いを起こすのか、あれこれ考えるわけであります。私たちはあれこれ考えるわけであります。イエス様がそこに立っておられる、あれこれ考える、あれこれ考えてもどうしても肉を持ってよみがえられたイエス様、それを受け入れることができない、信じることができないのであります。イエス様を前にして信じることができない、どうしてもあれこれ考えるわけであります。私たちも考えるわけであります。あれこれ考える、あれこれ考えれば考えるほど疑う思いが膨らんでいく。それがイエス様を前にして、神様を前にしての人間の姿、 と見ることができるように思うのであります。信じられない弟子たち、この弟子たちがどうして変わっていくことができたのか、それを受け入れるものになったのか示されていくわけであります。39節、私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさい、亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私はそれであると。手に穴がある、足に穴がある、まさしく私だと、イエス様はご自身を弟子たちに示されるわけであります。十字架で殺されたイエス様、あの死んだイエス様のお体が今復活して、そのお体で弟子たちの前に立っていることが示されます。十字架で手や足が釘付けされた、残忍な残酷な十字架の死、霊的な存在して蘇ったら全てがきれいになっている、そういうことではありません。あの傷ついたままのイエス様のお体で弟子たちに会われます。傷ついたままのお体で、この傷はどういう傷であるか、どうしても神様を信じることができない、どうしてもイエス様を受け入れることができない、どうしても神様に敵対的に生きざるを得ない、その罪を背負って十字架に死んでくださった、その罪を許すために、神様の永遠の命の世界に導くために、救い上げるためにイエス様は十字架で死んでくださった、あの十字架で死んだお体をもって弟子たちにイエス様は現れるわけであります。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見えると通り私にはそれがある、肉も骨もある、私の手、私の足はその釘穴が開けられている、それを差し出されるわけであります。41節、彼らが喜びのあまりに信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。喜びながらも信じられない、喜びのあまりに信じられない、そんなことがあるはずがない、喜びながらもなお信じられない弟子の姿が示されます。その弟子たちに何か食べ物があるかとイエス様が問われます。何か食べ物があるか。42節、そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼の前で食べられた。イエス様が弟子たちのことをどれほど思い、また愛しておられたかということが、この出来事の中に示されるわけであります。焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼の前で食べられた。焼いた魚がそこにあったということは、イエス様が彼らの真ん中に立った、どういう時に立たれたのか、弟子たちが食事をされておられるその中にイエス様が立たれたということであります。前回学びましたエマオにおけるその家の出来事、イエス様と共にあの二人の弟子が食事をした、イエス様がパンを裂いて渡された、その時に二人の目が開かれた、イエスだと分かった、前回学んだところであります。食事をするそのところにイエス様が、復活のイエス様が現れた。食べるということは日常的な技であります。食べる、食べなければ生きていけない、 その日常的な技の中に復活のイエス様がご自身を表されるわけであります。最初の礼拝は、最初の教会が生まれて、そこでの最初の礼拝は、御言葉が語られるとともに、共に食事をすることがその中心にあった。今のような形で聖餐式という形で、まだそれは発展していない、そういう時期、一緒に食事をする、そこにイエス様がいてくださる。それが最初の教会の人々がイエス様と深く出会う場となっていったのであります。一緒に食事をする、肉の糧をいただく、そこにイエス様もつながってくださり、私たちはイエス様によって、イエス様が十字架で肉を裂かれた、血を流された、そのことを聖餐において深く味わいさされて、まさにイエス様は生きておられる、そのことを深く知るものとなっていくわけであります。イエス様が一切れ魚を焼いた魚を食べられた、確かにイエス様は復活された、あの十字架で殺されたイエス様が復活された、弟子たちの疑う思いはこのところで吹き飛んでいくわけであります。これからは弟子たちはこの復活のイエスを語るものとして、伝えるものとして、迫害の中で命が脅かされても、いや奪われるということがあっても、復活の証人として立ち続ける、その確信は揺るがなかった。復活の肉を持ったイエス様と出会ったからであります。44節はこのイエス様から御言葉の解き明かしを受けるのであります。44節、イエスは言われた、私についてモーセの律法と預言者の書にと詩編に書いてあることからは必ず全て実現する。神の言葉は必ず実現する。これこそまだあなたと一緒にいた頃を言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある、メシアは苦しみを受け三日目に死ぬ中から復活する、また罪の許しを得させるため、悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、エルサレムから始めてあなたはこれらのことの証人となると、イエス様は弟子たちの心を開いて語るわけであります。神の言葉は必ず実現する、神様の救いは必ず実現する、その罪が許されて神様の永遠の命の世界に必ず導かれる。イエス様はよみがえられた、その復活の証人として用いられ、使わされていくわけであります。49節を見ていただきますと、私は父が約束されたものをあなた方に送る、高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。高いところからの力に覆われるまでは、言うまでもなく聖霊であります。聖霊が与えられて弟子たちは復活の証人として語り出すのであります。聖霊なる神様に、神様の力に覆われて証人として立ち続けていくわけであります。聖霊の力に覆われて、私たちは復活の力、救い、その中心、永遠の命に預かる、イエス様の復活の命に預かる、 その喜びを深く味わい知らされた。弟子たちに起こることは私たちに起こることであります。私たちの信仰告白、今日も信仰告白をいたしましたが、使徒信条を告白しています。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪によるし体によみがえり、常しえの命を信ず、このように私たちは告白しているわけであります。人たちが証人として語り出す、復活の証人として語り出す、聞いた者たちが心の中からの告白をする。最初の教会、その信仰が告白し続けるわけであります。罪の許し、体によみがえり、常しえの命を信ず、世界中にこれを告白する教会が広がっていったのであります。私たちの教会においても、この告白を心から告白する教会として建てられています。聖餐式があります。今日は聖餐の恵みに預かります。聖霊の力に覆われて、この聖餐の恵みに預かりたい。イエス様の復活の命に預かる幸いを心に刻みつける聖餐の式を行いたい、そのことを教えられます。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。それでも信じなかった私たちは、自分であれこれ考えて神の御業を見つめながら、しかし疑ってしまいます。どうしても疑ってしまいます。そういう私たちを主は見捨てることなく、なお愛の業を通して、焼いた魚を一切れ食べる、そのことを通して弱い弟子たちによみがえの復活、その姿を表されました。その事実に触れて弟子たちが疑う子を克服して、復活の証人として命を投げ出して伝道する弟子たちに変えられていきます。その伝道の技の上に世界の教会が生まれ、私たちの教会が生まれました。聖霊に覆われて復活の命、救いの中心に導かれます。この恵みを深く味わい知るものとなさしめてください。弟子たちに示された、弟子たちに起こった奇跡が今の世界の教会に起こり続けている、その神の御業をかみしめることができますように。主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。